ちょっとね、いい話だったんで、うん、ちょっとじゃあ、次はテーマ変えますか。
はい。
いや、まあ、どっちかテーマというか、川崎さん、その、まあ、初期、総初期からね、ゲームマーケットを見てきたわけじゃないですか。
うん。
まあ、今まで、ほぼ、ゲームマーケット解禁賞なわけですよね。というところで言うと、その、まあ、変遷ですか。
変遷。
そのゲーム業界、どう変わってきて、今どうなってるっていうのを、ちょっと、笠さんなりの分析みたいなのがあれば欲しいなみたいな。
そうですね。まず2003年の頃。
あ、本当、僕が知らない頃です
それ。そうですよね。あれ、台東館。
台東館はもちろん。
もっともっと会場が狭い。
ワンフロア以下なんですか。
ワンフロアの半分。
半分。
半分ぐらいで、しかもそれが2部屋に分かれてて、それが企業フロアと、
あ、はいはいはい、
同人フロアに分かれてて、
はいはいはい、
企業フロアはメビウスさんとかバネウスさんとか、まあ、
ショップさんメインですよね、もちろん。
ただ、まあ、一箇所だけ。
ユーホードさん違うんですか、どこだ、
ユーホードさんよりも前の、ね、これは、クロノスクラウンという会社さん。うん、おそらく知ってる方はほとんど今いらっしゃらないと思うんですけど、実はパソコン業界ではかなり有名な、メモリークリーナーっていう、その、パソコン上に常駐させといて、あの、メモリーを使いすぎたりしてると、自動的に消してくれるっていう、
うん、
あの、窓の森とかで、
はいはい、ただで配ってた。
そう。で、フリーソフトの賞を受賞したので、かなり有名な、未だに使っていますよ。パソコンを買い替えたら絶対これを入れますよって人が、かなり多いぐらいの、有名なソフトを作った人がいて、その人がボードゲームの、何に限らず、まあ会社を立ち上げてたんですけど、はいはい、その人が作った、まあ日本で、いわゆるユーロ系ゲームをの、しかもゲームマーケットの、
先駆けというか、
ゲームマーケットの流れでユーロ系ゲームを作った企業っていうと、クロノスクラウンさんっていうか、かなり先駆けなんじゃないかなと思います。うん、こう、スペースコロニーっていう、なんか宇宙の、宇宙の貿易港を作るゲームとか、
うーん、
暗殺者になってお互いを自分の居場所がバレないように
調べてみます後で、
他人の居場所を当てて暗殺し合うゲームとか、う
ん、へーとかが企業さんでいて、
とかっていうかそこしかなかったです。
あ、ない、なるほど。
つまり出版をしているちゃんとこう
印刷をして、
印刷をして出版しているところなくて、その当時なんかはもう他それ以外の同人のところはインクジェットプリンターで出してる、
はいはい
っていうので。
じゃあもう本当に印刷をかけてるっていう商品はないぐらいなんです
か、ね、ないです。
あ、ないです。すごい。
ゼロ、ゼロです。あら、本間さん、骨折ブランドさんは、
う
ん、
はいはい、
ちょっとやってたかもしれないですね。
マジですか、
最初の初期の、パレードとか掃除なかったか。
うん。
まだ、でも共通でどうやって作ったか、実は詳しく聞いたことないんですけど、ただ、オフセット、どう見てもオフセットに見える、コーティングされてるやつなんで、おそらく、骨折ブランドさんは、まあ多分個人で最初じゃないかなと思うんですけど。
でも基本的には、ジップ袋だったり、あの、名刺で、名刺に印刷したりとか、
そんな感じ
で、ね。そういうレベルのが多かったんですね。
100均で揃うの。
年末の印刷も全然発達してなかった。
当時なかったですからね。まあ前、その当時って前前職が、あの、某印刷会社だったんですけど、その当時、そうそう、今、業界的にオンデマンド印刷が来ているが、
うん、
業界の、その、まあ、印刷会社としてどう、こう考えていくべきかっていうことを、話し合ってた時期だったので、まだまだそんな、街中でちょっと持ってったら、翌日雑誌でもらえるとかっていう時期と、そんな時代じゃなかった。時代が変わったんですよね、本当にね。
なるほどね。それで、その頃出した作品っていうのが、
一番最初に出したのがですね、カウントダウンっていうゲームと、ワードリンクっていうもの
がありますね。
カウントダウンっていうのは、これ、運が、運の要素 100% の、ダイソー振ってやる、まあ、レクリエーションゲームというか、サイコロ振ってだんだん爆弾の時間が10、9、8、7、6、5、4、3って減っていく。で、なんかダイス目が悪いと爆弾が渡せないで自分でずっと振んなきゃいけない。だから、どんどんカウント減っていくのに自分の番が変わってくれなくて、爆弾が爆発した時に自分の番だと。
盛り上がりそうな。
結構そう、盛り上がりだけのゲームなんで、淡々と振られると、あれなんで、淡々とサイコロ振られると思うんですけど。
つけた方がいいですね。
まあでも一人負け決めるゲームなんで、
うん、
あとね、結構面白い仕組みをこれやったんですけど、どんな瞬間でも、ダメージ制なんですけど、4ラウンド通じてダメージが積み重なっていくんですけど、どんな瞬間でも全部同じ、4つのダイスが同じ名が出ると、うん、その瞬間にその人負けですっていうのがあって、
瞬間
意外と千何分の1なんですけど、たまに
出ると
盛り上がって、サークルさんがその 出したりすると、その写真を上げてくれるんです
よ。ああ、出ましたよ。
出ましたって、もう悶絶してるところの人の写真とかで一緒に上げてくれるんで。
天保出ましたね。
そうそうそうそう。そういう感じ、そういう感じとかって。ワードリンクは言葉系のゲームで、ワードバスケットがちょっと当時、
当時もあったんですね。
あって、あったですね、あ、面白い、ワード系のゲーム面白いっていう感じだったんですけど。うんうんうん、
あれ、ワードバスケット好きですよね。
大好き。
強いんですよ、川崎さん。勝てないの。なんか、解放を知ってるなんか結構。
あれ攻略本作ってますか？
いや、僕は作ってない
ですね。50音と文字数と全部バー
って全く。あれ作っても結局、あのね、出てこない。最近脳が年取ってたんで。でも、なんとかものだと、日本語はなんとかものは多い。買い物とか。
あ、物と
か。着物とか。そうそう。脳、だから脳を持っとくと。
テクニックが
強い、ね。テクニックはあるんですよ。あうーは熟語は何でもいけるとかで。なんとか週とか。最終とか回収とか。青春とか、だいたい言えばそれっぽく聞こえる熟語はあるからとか、そういう。
やばい。そんな、なるほど。
とかなんで、これはワードリンクっていうのは、文字系を組み合わせて言葉を作るゲームたくさんあったんですけど、
はい、
意味をつなげて言葉を作るゲームなかったんで、そういうのを作ってみよう。
意味と意味を。
そうですね。動詞と形容詞とかって、そういうゲームを作った。
なるほど。そんな感じの、まあ、状況で、なんだろうな。その後ってどんな感じだったのかな、ゲームマーケット盛り上がっていく感じっていうのは。ね、
しばらくは、基本的には、キャラクター
もうあーなるほど
があって、まあその、
二次創作的な感じですか。
そうですね。二次創作ゲームがあって、
はいはいはい、
システムも、キャラクターの強さがあって、まあまあ、ダイスで補正とか、
うん、
まあ、あって、ハゲタカの餌食だったり、まあ、
オリジナルゲームとして作ったとしても、キャラクターものの、ハゲタカみたいな。
そうですね。まあ、基本的にカードを一斉に出して、数値で比べるんだけど、バッティングの要素があったりとか。あと、競りゲームが当時は、ドイツゲームでも多かったので。
思った。流行りというか、主流がそっちだった
んですね。そうですね。今でも、やっぱデッキ構築出たら、やっぱり、こうデッキ構築が出るっていうのも、同人の方にも影響したりするんで。
言われたえますね。
競りの時代です。
競りの時代。競りゲームもね、ある意味作りやすかったっていうのは、バランスは、
ユーザーが任せる、
あったので、そういう結構ドイツゲームの流行を受けながら、新しくそのオリジナルで作るような人もたくさんいたんですけど、何人かいたんですけども、人たちもやっぱそうですね、作るとしたら例えばドイツの流行を受け入れたりしたりとか、まあ独自のものを作る本間さん骨折ブランドさんとかも
いたりとか、そうですよね、本当にパレードとか、すごいですよね。ちなみにそのヤポン。
ええ、
ヤポンに参加したタイミングってどのタイミングなんですか？
ヤポンはね、でも立ち上げの時に。
あ、立ち上げから。
そうですね。最初から、最初の4回目、5回目ぐらいですかね。ぐらい参加したのかな。だからまあ立ち上げの時から、まあ、じゃあ立ち上げ時。
この前 10周年だから、今、2006年ぐらいからヤポンが始まったってことですね。
そうですね。
じゃあ、川崎さんも3、4年あたりの時に参加して、で、どんどん海外に出ていくみたいな。
そうですね。黎明期、もう全然まだ、たくさん出ない時期ですね。
会場で
会場で。エッセン会場でもそんなに。
まだ知名度がなく、まあ、これからっていう時期ですよね。
全く知らない島国のゲームなんで。
そう、だから、その時に一緒にそのね、ワンドローさんとか、カナエさんとか。
僕たちはまだ、ちょっと後なんですよね。ちょっと後。
もっとでしたっけ？
僕はだ2008年からなんで、3、4年後なんですよ。
最初はあれかな、多分、僕とか、あと一緒に、佐藤ファミリアさんの、テケリリってゲームが、割とこう、一緒に持って、同時の、あれ以降、僕が持ってって、テケリリを佐藤ファミリアさんが持ってって。
まあでもその頃から、じゃあちゃんとした印刷して、出すっていう流れもちょっとあったわけですかね。
それはね、ヤポンブランドきっかけですね。海外に行くので、
なるほど。
行くので、よし、じゃあ。
ジップじゃ行けないと。
行けないし、まあ、どうやって作れない。その後実はジップでやったりもしてるんで、海外とはいえ、ジップでええんちゃうっていう。何しろまだ100個売るって意味では同人だからっていう。
でもちょっとその持っていくときに体裁を整えようって流れがちょっと生まれた、
そうですね、
のか、確かに
初めてだからそれで満員堂さんにお願いして、でその後シュリンクかけたりしてぎっちり詰まった箱で、
今 ねえ、ゲームアテト見たらシュリンクが結構してますもんね。
う
ん、
シュリンクかかるともう商品って感じがして、ババーコード。あのバーコードはグランペールさんのものを貸していただいて、はいはい、グランペール版流通として流してもらったんで、
はいはい、
グランペール版ってなってるんで、
そう捉えますよ。
まあ、それでいいのかなっていう気がしますけどね。まあでも、完全に制作費とか私の方で、イラスト発注とかも。
なるほどね。
英訳お願いしたりとか、ドイツ語訳も入ってるんですけど、あれは、まああれはヤポンのつてとかでお願いしてる。
そういう流れがあって。
ええ、
で、僕たちも参入してくる段階で、金井さんとかも結構その、ボードゲームを印刷するっていう、あの、茨姫、4人の騎士とかって、ボードゲームであんなボード作って印刷って結構珍しいなと思って。
そうですね。
あのあたりからもちょっと印刷が、し始めた流れなのかな、
そうですね。最初の頃、やっぱりあの、大きいのは、あの、マインドという、会社さんは、これは、作動さんという方が経営されてるんですけど、もともとボードゲームが好きな方が経営されている印刷会社なんですよ。だからやっぱりこう協力してあげよう。
ウィザードとか好きですもんね。
そうですね。トリックテイキングとか、その、まあ、もちろん全般的にゲーム好きなんですけど、まあ、伝統的なバックギャモンとか、そういうもの好きで、あ、じゃあ、こう、カードはこういう風に作るといいとか、ボードの紙はこういうのがいいんじゃないか、もともとご存知なので、協力してくださったというのがあって、あとグランペールってさっき言いましたけど、
はいはい、
グランペールって結構、まあ、特殊な形なんですよ。
意外と今の人は知らないかもしれないですね。
企業のような、同人のような、また不思議な
感じなんですよ。ですね、
500個限定で作品を作ります。
はい、そうです。300から500ぐらいのやつで、マインドさんに印刷して作るっていうのを、
うん、
で、売り切れたらまた再販するっていうのを繰り返してたりしてて、
そうそうそう。
最初のククとかも最初というか、
そうですね。
やってましたよね。
またボードシリーズ、カードシリーズ、DRPG シリーズみたいな感じで出していて、だから結構国産の先駆けのまた一つとして、やブランペールさんというものもあって、マインドさんはそこと一緒にやってたんで、そこで得た経験値とかも含めて、
どんどんできるようになって。
そうですね。
多分そのあたりから多分、金井さんのヒットが生まれつつあるじゃないですか。金井さんが売れるというか、海外でちょっと人気になりつつあるところで、あの、結構基本的にはマインドで作るみたいな流れが金井さんはあったと思うんですよね、基本的に、なので、まあ、そのマインドって名前がデザイナーの中にもどんどん浸透していったんじゃないかなと思って、
で相談も結構たくさんされるようになって、まあ、集まってきてっていうことはありますよね。
確かに。でも2010年とかになると、あれですね、結構印刷は基本になって感じですかね。だから川崎さんはでもそんな中でも自社製品じゃないな、自作にちょっとこだわってるとこあるじゃないですか。
まあそう、コンポーネントが、まあ意外とね、その、自作にプリンターを買ったんですよ。
ああ、
レーザープリンター。
はいはいはい。
で、割といい紙に、
うん、
カード用紙、ね、中に3層構造になってて、あの、透けない紙っていうのがあるの。
トランプ紙みたい。
そう、トランプ紙を A4 サイズで売ってくれるってところが、ちょっと個人的な癖であって、
はいはい
は
い、
今は、NGO さんとかでの、
はい、
ニューモーダーさん、の印刷会社、タチタプリントさんとかで扱ったりしてるんですけど、はいはいはい、そういう紙を昔、そういう、なんていうかな、事務用機器を扱ってるメーカーさんとかで、なんかどういう理由とか忘れましたけど、探してて、に使って、あとカード断裁機っていうのがあって、A4 の紙を入れると、設定したサイズに、ガシャンガシャンガシャンガシャンガシャンって A41 枚を10秒で。
なんか、それを自分たち買ったわけですね。
自分で買って、つまり家で作れちゃう環境があったので、それなりのものを。
工場で。
その、マインドが流行らないかのタイミングでもう自分で作る機械を全部持っちゃったんですね。
で、マインドさんに、あの、場合によってはそっちにお願いしてもいいみたいなことを。
はいはいはい。
聞かれたり。で、僕、角丸までできるんですよ。あのね、高さ5センチの、ぐらいまでカードを重ねて一気にグーンってやると、角丸の機械だけで15万ぐらいするんですけど。
それって、もちろん自腹で
。めちゃめちゃ重いんで、すごく安定してるんですけど。
なるほど。
競技です、競技。
なるほど。だから、そういうのがもう結構自分たちで、あの、自前で用意しちゃったっていうところもあって、その、印刷、他の印刷所に出して作るってことはあんまなかったんですかね。
そうですね。あと、まあギリギリまでそれだと、ギリギリまで、できるんですよ、
入稿が結構厳しいもんね。印刷所頼む場合は。
そう。
ただ、そういうのを気にせず、ギリギリまで作れちゃう。
頑張れば、当日朝まで間に合うんで。
なるほど。
よくない。最近それはよくない。体力、年取って落ちてきてるんで、よくないので、うん、どんどん出していこうって思ってますけど、はい、まあ、その当時は若くて、やれたので、やってしまおう、ね。で、結構ね、そのギリギリの時に、思いついたらこれも作ろうってこともあったので。
あの、ルールとかもね、新しいルール追加できたりもするし。
そうなんですよ。
ああ、まあ、利点はあるよね、そういう意味ではね。うん、うちらで入校したらもう間違いがなきゃいいなと思う。だから、
そう。それが入校
直前。見ない。ルールを読まないとかね。
気づいてるけど、とか、ま
あ、狙ったをとか。
死刑を待つばかり。
申し訳ないんですけど、それは。
そうするとですね、あの、一緒に、だから、その当時はもうすでにあの、ワンドローさんとかカナエさんとか、カイカイさんとかと一緒にゲームテストプレイをする環境にあったんですけど、そうするとこれまだギリギリだけど、ここをこう直したらいいんじゃないかなっていうアイデアをいただけるんですよ。
たまにね、
ギリギリまで
アイデアが出ちゃうんです
よ。そうすると、まだ、言うてもまだまだ間に合うんですよ。まあ、例えば2週間前とかじゃないですか。はい、もう入校なんてとっくに済んでるシーズン
だし。1ヶ月以上前には入れてますもんね、はいはい、普通だったら。
まあ、直前の日曜日に印刷してを入れるかな、みたいな感じで考えてるので、あ、じゃあそこ変えますね。じゃあ一回ここで配り直しを入れるってことでとかって、書き換えればすごく良くなったりするので、そういった意味ですごくこだわれたっていうのが。
まあ、だから、今の人たちって、まあ、基本そういうパッケージングされて綺麗なものっていうのが当たり前の環境になってるじゃないですか、ゲームアーティストでいけば、
うん。
で、それを見て育ってというか、それを見て触発されて作ろうと思ってる人たちは、やっぱりそこからがスタート地点になっちゃうんで、そういうなんか、あの、ギリギリまで作り込むっていうことが、ちょっと難しいですよね。
うん、作り込むっていうのは、僕は厳しいっていう一面がある。ように感じられるかもしれないけど、実は有利っていう、
うんうん、
甘い、自分に甘い時間を長く使えるっていう意味ではいや逆にこっちいい条件なんですよ ね、逆に印刷だ3月6日入校とかですよね、マインドさんの早割りとかだと
春ですか、
い
や春です、ね、早割は2月末とかじゃない
ですか、第1期が2月末 で、
う
ん、
そうです、
もう1週遅れの第2期に僕申し込んだんですけど、うん、
あ
まあそんな感じなんですよね、
次の話は後でそれは私
そうそうそう、だから2ヶ月当日の2ヶ月前とかにもう入校してしなきゃいけないんですよね、
そうで、
ん、
す、う
ん、2ヶ月間結構寝かさなきゃいけない、うん、寝かしちゃう時間があるんですけど、うん、何もしない時期が
その間はね物もないしね、
うん、そうそうそうそう、
データしかないから、そうデータの宣伝物作るとかしかできないんで、うん、ちょっと難しいですよね。
例えばそれが1ヶ月半とか、あとテストプレイができたりとかすると、う
ん、だから
その分違 う、 っ
ていうのは、ね。僕たち結構遊ぶ昔の話だで言うと、結構 ZIP のゲームとかを持ってきて、
うん、
ああだこうだ言ったりとか、でもこれ面白いねとか、結構そういうのあったじゃないですか、
うん。
っていうのが結構少なくなっちゃってて、今。
確かに。昔は ZIP ロックでね。
うん。
とか100円ショップで買った100、その透明ケースとかにラベルで貼ったケースとか。う
んうん、でもいいと思うんですよね、うん、最初っていうか、そういうところから始めていただければ、いや、印刷物とちゃんとしてやっちゃうと、やっぱり最初の投資がかかるじゃないですか、
うん、
印刷を依頼しちゃうと、そういった面ではリスクも高いというか、
うん、
そこでね、失敗しちゃったらもうやめちゃうかもしれないし、
そうですよね、だいぶ安くなったとはいえ、まあ、やっぱり数十万出るとは思うんですよね。
出ますね。
そこは手作業で50個作るんだったら、まあ、多分10万円とか、友達にちょっと安そう何万円かで頼んで、
ちょっとね安く印刷したいと思うとちょっと数多くしなくちゃいけなかったりするから、
うん、そうなんですよ、
一発目でそれやるって難しいけど、うん、でも少ない数だと単価上がっちゃうみたいなジレンマもあるから、
そう
本当に
50個で手作業にで、まあその代わりちょっといい小物をつけるとかで結構見た目は、
まあ
よくできるところはあるんですよね。
裁断機15万かかってます。
まあ、最大機とか買わなくていいです。
いや、最初は名刺でいいんで、名刺でいいんで。
そう、名刺と、あとスリーブと、厚紙のカードの無地のやつとかを入れてあげるだけで、まあ、もうかなりプレイアビリティはよくいいものができ
るし。というのもあるし、最初はやっぱ雰囲気とかもわかんないと思うから、
う
ん、その、いろいろね、試して。
そうそう
そう。で、ちょっと思うんですけどね、本当は。
あ、いる。実際、実際は
い
る。そう、多いすぎて、今、うん、サークルさん多すぎて。
そう、むしろそういうゲームを逆に、なんていうか、印刷してるものは、遊ばないゲーム会とかで取り上げてあげるみたいな
こう。まあ、カイカイさんが、ね、見つけてくれるんでね、俺らは。
これオフセットですか、オフセットですか、あ、じゃあダメ、遊ばない、紹介しないとか。これは、あ、インクジェット、はい、紹介します。みたいな、こう、優遇して紹介するサークルみたいな。
まあ、印刷関係はそうなんで、で、最近で言うと、まあ、そういう印刷は結構しっかりしてるものが増えて。で、やっぱりその人狼だったり、うん、まあラブレターもそうなんですよ、うん、簡単なゲームライトなゲームがまあガーッと 一時期流行ったじゃないですか、ミニマルなものとか、で人狼流行って、うん、そのなんですかね、身分秘匿のゲームが流行って、うん、で、うん、今は結構そのコミュニケーションゲームが結構流行ってるというか、うん、多い感じがするんですよ。
そういう流れになってますね。
やっぱそういう流れになってる感じします。
うん、コミュニケーションゲームは特にとても増えましたね。
そのライトな人たちが増えてるっていう印象がすごいあるんですよね。
うん。
ただあのヘビーな人たちはあんまり変わらないのかな、コアな人数というか、もともと楽しんでる人たちはそんな変わんなくて、側がすげえ膨らんでる感じが。
そうや、そうですよね。
そういうもんか。
うん、
あ、実は昨日ですね、あの、はい、ゲームのイベントに行ってきたんですけども、は
い、
遊びや
す
そう
じゃないですか。
下北沢のはいはい、はい、ナイトゲームカフェっていうところに行ったんですけども、あの、
まあ、ご飯食べれるやつ。
そうですね。で、まあ、要するに、僕はインストの役割として行ったんですけども、そうですね。
ほう、
そこで、まあ、要するに、遊ぶ人として来た方々は、
はいはい
は
い、
まあ、初対面の方々ばっかりわけですよね。
はい、
で、そういう人たち、つまり、まあ、私からすると、そうなんですよね。初対面の人だから、まあ、なんでしょうね。ゲーム経験はわからないんですけど、
うん、
どれぐらいゲームされてるんですかって聞いたら、結構もうみんなゲームたくさんやってるよっていう人が、
はいはいはい、
まあ、やっぱりその遊び遊ぶとっていうイベントを、
まあ、イベント発見しなきゃいけないですよね、
ね、ゲームを遊ぶイベントに発見してきてるっていう段階で、すでにある程度だとは思うんですけど、うん、そうは言っても、割となんていうかな、遊び遊ぶとっていう雰囲気、自体がその割とライトな雰囲気を醸し出してるとは思うんですけど。
行ったことないんですけど、でもワイワイ楽しめるっていうイメージですよね。
サイトの作りとか、下北沢でご飯食べながらっていうものを見た感じだと、その、がっつりアグリコラをやろうっていう感じではないんだけど、ただまあ、実は私結構ヘビーなものが好きですよっていう、若い男性女性っていう感じがいらっしゃったりしたので、まあどっちもみんなだから楽しめる人たちが多いなっていうのが。
なるほど。そうなんですね。
割と行ったところでは、そこの場所にはあんまり正体陰徳系がたまたま置いてなかったか、あえて選んだのか、そこら辺は聞いてなかったんですけど、
うん、
人狼系みたいなものは意外とやってなかった。
うん、
あ、意外とやらないもんなんだなと思ったりとか。
人狼とボードゲームってもうやっぱ乖離してんのかな、遊ぶ人って。
うん、違いますね。あの、僕の、その、まあ、別の趣味の方の、ゲーム、うん、
はいはい、
デジタルゲームのある作品の友達とよくあの家飲みとかするんですけど、
はいはい、
そっちの人、その、ある友人は別のつながりで人狼とかやってるんですよ。
はいはいはい、
めちゃめちゃ怖いにやってて、
はい、
あの、CEO で、グレーランで、なんとか白かグレーだから、
はい、
なんとかだっていうことを、僕は知ってるもんだと思って、あの語りかけてくれるんですけど、はい、語ってくるんですけど、はい、わかんないんですよね。
何言ってた、
そう。ああ、はいはい、はい。うん、一個ずつ考える。あ、そう、はいはい。カミングアウトだったっけ、はい、
そっか。
っていう感じではないんで、はい、やっぱ違いますよね。
でもそういう人たちは、ボードゲームやってないんですね。
ボードゲームあんまり詳しくないので、うん、ね、紹介、一個ずつ紹介して、じゃあドボルやってみようっていうと、あ、面白いって言って。
別軸なのかな、
うん。いろんなゲームやっていくと、別軸で、
もう、
別の遊びだなっていう。
わかんないですよね。
ん
こっちからも。
どういうこと
だから、CEO だからどうのとか言われても。
うんうん、
もう完全に内側の
こっち側がその人狼のルール、
人狼
で違われているその用語だったり、
ライト流れがって言いますけど、いやーディープですよ、
人狼という遊びに関して言うと。
人狼やってる人たちのこう雰囲気ってのはもう十分ディープ、は
いはい、そうかも、
うん、
全然わかんないね、
何言って
る
のか。
道ですよね、一つの囲碁とか将棋とかそういう、
うんうんうん、
で定石とかやっぱり勝ち方とか。
なるほど。だからまあ人狼ブームがあったけど、人狼が流行って人狼ゲームはいっぱい出て、でそっちで終わるっていうか、そっちの道はもうそれで終わり、
終わったら完結してるっていうか、
こっちには繋がってないわけですよね。
人狼は人狼道として、うんうんうん、人狼の楽しみ方はこうでっていうのがもう結構文化成立したなっていう。
そうですよね、囲碁させるから。
そうですね、
将棋逆だ、囲碁打てるから将棋させるよねって言われても、うんうん、はってなります。
そうなんですよね。麻雀が強いから将棋はどうですかみたいな。あ、ちょっとそれは違うんだよねってなんか、
ま
あ、
ユーロゲームとはもう本当違うものだっていう流れが。
うん、中にはそのね、全部舐めるような人もいるけど、
ね、
ただっていうね、まあ、お互いのそれぞれの趣味の分野から言わせると、囲碁はちょっと違うんだよ。将棋はちょっと違うんだよっていう。
まあ、そう言いますもんね。ね、だって、こっちはそう思ってますからね。
うん、違いますよね。だから、人生ゲームとは違ってねっていうやつが。
今その中で、じゃあ、 その、コミュニケーションゲームみたいな、大喜利系だったり、するわけじゃないですか。ああいったゲームって、どう捉えますか？
コミュニケーションゲームはですね、まあちょっと言うと、まああれはゲームじゃないんですよね。要するに、あの、レクリエーションで、まあそれはそれで僕大好きなんですよ。
はい、
実はコミュニケーションゲームって僕大好きで。
でも僕もパワーナインさんの話でもそのワード出てきましたもん
ね。あ、
レクリエーションだ。
で、それがですね、なんでレクリエーションかっていうと、その、まあ、要するに、お互いを知るためとか、その場で笑いを取るとか、リラックスできるとか、そういうためのものであって、点数とかは、変な、なんかな、バレバレの答えを出されて、遊びが成立しなくなるとかを防ぐために、全員に当てられると、マイナス5点とか
あったりする。ゲーム要素っていうのは、まあ、ある意味、飾りで、本質としては、互いの、まあ、交流じゃないんだけど、それぞれを知るためのアイテムであったり、そこで楽しむ、笑いを呼ぶためのものだったりするんじゃないかなっていう。
そうですね。だから実際はその、まあ道具として、もちろんいろんな道具があれば、
うん、
今までこの人と映画の話をしたことなかった、
うん。
この人と小説の話をしたことなかったし、食べ物の話をしたことなかったっていうのがあって、はい、じゃあ食べ物のコミュニケーションゲームですって、こういう、どのコミュニケーションゲームが遊ぶかって変われば、違う面が見えるじゃないですか。
はいはいはい、いいですね。
例えばファッションとかの話すると、いや全然知らないんだけど、いやでも、だから聞いてみると、あ、へえ、そういうのがあるんだ。あ、みんな詳しいんだね、とか、いうのがあって。
それぞれ関係性が深まるような、
そうそうそう。
ものが多いっていうか。
でもまあ、意外とその、それを作っ、なんかなんていうかな、その、いやそういう言い方じゃないんですけど、なんかそれを作って、だボードゲームとは違うん
ですよ、ね、だから最初に言いましたけど、ボードゲームとは違うんじゃないかってことですかね。
うん、違うんですよね。
まあだから、人狼、コミュニケーションゲーム、ユーロゲームっていうのはやっぱり、それぞれが、
そう
まあ本当にセパレートされてるというか、
そうい
う感じで捉えていい。
うん、
捉えた方がいい。
捉えた方がいい。実は8個ぐらいは、実はこの中、ゲームマーケットのタイトルには、ジャンルが、ボードゲームって中には8個ぐらいあるんですよね。
ボードゲームかな、
ボードゲームの中でも、いや、TRPG とか別として、すでに分かれた後に、
さらに
ボードゲームの中に、つまりアグリコラ。
はい。もう、重量級の。ですよね。ユーロゲーム。
重量級。あと、まあ、カードゲームライトな方の、
うん、
しかもテキストがなくて、
テキストがない。
ライトなものがあったりするとか、うん、その、しかもそれをまあ軽く、何度もやるプレイスタイルもあれば、新作のアミーゴの
ものを。それ取り手も含まれるんですか？取り手も重いですか？
いうものとか、取り手も、まあ、ものによるんですけど。
それどこに入る、
まあ、ファミリーの。
ファミリーカードゲーム。
ファミリーカードとか、ファミリー、なんていうの、もの、
はい、
ものが特徴的であることが。
ね、
ぬいぐるみとか、積み上げるものとか、電力を使う。電池とか、磁石を使うとか、そういうのもあるし、コミュニケーションまた別にあるし、
で、
まあ、時間、コアな、ストラテジーの中でも、
ウォーゲームと違うんですね。
そう、ウォーゲームと、その経営関係と、また違うし、で、囲碁将棋もまた違う。アブストラクト
ですね。
っていう感じで分けていくと、全部好みが違うんで。
だから一つの、ジャンルだと。
そうなんですよね。
いいところで。
一個違うってて、これが違う人の、違うジャンルの人に、渡しちゃうと、これ面白いから、ボードゲームだから好きでしょって渡しちゃうと、合わないわってなっちゃう。
うん、うん、うん。
アブストラクト。
確かにそれはそうですね。
作ってましたけど、そうなんですよね。
あ、ボードゲーム超好きなんだけど、じゃあ、アブストラクトやってみてって言った時に、うん、あれってなっちゃう可能性があるんですね。
二人用で、その、いい運の要素がなく、がっつり向き合って、がっつり考えてやるっていうのは、それと違うっていうのはもちろんあるな。
確かに。
感じで、かなり、8つって言いましたけど、結構8個。
細分化すると、
うん、それがあるな
っていう。なんか分かれて、しかもそれが、隣り合って必ずしも親和性があるわけではない。
あるわけではない。
まあもちろん、ね、食べ方によっては人によってはいろんなものを食って楽しいって人もいるだろうし、ただ、それぞれは分かれてるんだと。
そうですね。だから、まあ、
違うんですね。ああ、確かにそうですね。それが今、ちょっとゲームマーケットの界隈で言うと、コミュニケーションゲームの部分が、結構目立つ形で流行ってるっていう状況なんですね。うん、多分。
コミュニケーションゲームについてちょっとうまく今一言で言い切れないので、逆に歯切れ悪くなってしまうので、これ以上ちょっと言わないんですけど、なんか好きなんですよ。好きなんだけど、作るっていう意味ではモヤモヤしてる。好きだっていうか、クイズいい線いきましょう。僕の中では、大好きで作ったっていうのがあるんで。
あのクイズゲームと、まあクイズ、いい線いきましょうって言ってますけど、めちゃくちゃ、
クイズじゃない。
じゃないっす。
じゃないっす。そんな、そう、クイズつもりじゃない。
う
ん、クイズ
コミュニケーションゲームですよね、そうそうそうやっぱり。しかも、それぞれの関係性で笑いが生まれるような仕組みになってるんで、そうそうそうそう、お前そんなこと、そんな数字じゃねえよとかね、言われるんですけど。
単語のチョイスですかね。ワードゲームにプレイ感結構近い、
うん。ワードゲームで、そうなんですよ。ワードゲームのカテゴリーなんですよ。ワードゲームのカテゴリーの中で、ワードをアウトプットせよっていう問題は、うん、結構人によって苦しいんですよね。
うんうん、
いい、面白い言葉を思いついてっていうのは難しいじゃないですか。
難しい。
でも数字だったら書ける。っていうところで、つまりアウトプット側、プレイヤーの、なんかその、うんうんね、負担を減らしたゲームという。
すごい負担を減らすんであれば、それが全てカードになっているとかだけど、
そうそう、物質の方も。
自由度がそこだと、阻害されちゃうから、その中間というぐらいの数字という。何でもいいですもんね、
数字。あと、数字だと順番が完璧に決まるので、うん、何が正解で、何が合うとかっていうのを、まあその場でぴったり決められて。う
ん、いや、全然いいんじゃないですか。
今度恋愛編っていうのが出ますので。
あ、ちなみにそれはいつどうなんですか？
アークライトさんから、
はい、
今度のゲームマーケットで
恋愛編。あ、今度という割に、あれですね。神戸ではないですよ、ね。
神戸ではない。春のゲームマーケットですね。
これ大丈夫ですか？言っちゃって。
これは大丈夫です。前のゲームマーケットのカタログで、広告が出てました、
ね。はいはい。恋愛編っていうのは、その問題が？
問題が全て恋愛関係になってまして、システムも少し変わってます。
え、システム変わってるんですか？それは言えない。
恋愛編に沿って。あ、でもこれはまだ公表してないからまだ言っちゃい
け
ない。
やりましょう。
まあ、恋愛編に沿って。
ちょっとシステムが変わってるらしいですよ。そうですね。
恋愛編に沿って。
え、これはまあ、あれですか、男女で遊ぶと面白い感じですか？
そうですね。
おー。
まあでも男性同士でやってももちろん。女性同士でもやって。
男性同士だと？
いや、別にさ、お互いにその、お酒飲んで、え、女落とすときってさ、みたいなことを言う話をするときあるじゃないですか、はいはい、多分。リア充の人は。
あんまないよな。
リア充の人はあるじゃないですか。
ないよな、俺。
僕もないんですけどね。ないのに150音作ったのに少なかったんですけど。
すごい。
まあ他もちろんね、いろんな人が関わってるんですけど。
そういう意味では、今まであったそのジャンルの一つが結構今大きくなってきたよってだけなんですね。
そうですね。だからこれはどんどんこう、
勢力図がパイパイ。
でも、今結局流行ってるのが、でも、トークなんです
よ。そうなんだよね。
トークって新しくないですか？
トーク。
トークのコミュニケーションゲーム、まあ。ユーロゲームのコミュニケーションゲームって、そのイラストに対するイメージだとか、単語を並べてみたりとか、その個人の話芸じゃないですか。今日本でやってるのほぼ大喜利。
大喜利の流れだね、確かに。
その個々人のトーク力を引き出そうっていうのが、
そっか、
いやー他に見ないですけどね。
海外でってこと？
海外でも、
まあ、でも
ゲームの歴史上。で、
テレビ番組だよね。どっちかっていうと。
いや、キャッチョコだと思うな
キャッチョコ？
うん。キャッチョコ出た時に、ああ、はいはい、トーク系の大喜利ゲーム、そうです、トーク系の大喜利ゲームでね、なんて思わないで、え、RPG をカードゲームでやらせるの？って思ったんで、多分あれ、
ギグルさんが
最初くらいですよ。
あ、まあ、そうか。
トークをやらせるカードゲーム。
テーブル。
ゲームになるのって思
った。テーブルトーク。
まあ、トーク部分。トーク。それが熱くなってるってこと？今。
が、多いなと思いますけどね。
そうね。だから、まあ、あれさ、まあ、僕も嫌いじゃないんですけど、ああいうゲーム。
うん、
でもあれってさ、まあ、ゲームが面白い、人が面白いかどうかがすげえ限るんで、そうですね、面白い人と遊べば超面白いよねっていうのが、まあ、確かに。どのゲームにどう答えればいいかわかんないけど。
う
ん、
まあ、全体って、僕いい線行きましょうに含めて言いますけど、っていうと、これ免罪符になるんで言いますけど。
なるほどね。
まあ、でも、コミュニケーションゲームはでも、8割は実際、プレイヤーのお互いの、会話の
まあでもお話ができる人はいないと進まないものもあるので、
うん、
僕も雇用中アイドルあるんで、あれ全然喋れない人喋れなくなっちゃうんで、
大好き
です、ね、その場にいる人のレベルが同じくらいなら多分大丈夫です、
ね、そう、同じぐらいとこうね、こう完璧に盛り上がるんですけどね、
うん、だあとはその市場として動画映えするっていうのは結構あるんじゃないかなって、うん、
それはあります
ね、SNS 力じゃないんですけど、
はいはいはい、
やっぱ映像にしてそれを、まあ、テレビにも近いよね。うん、テレビで見て、うん、面白いって分かるって、その、お話をして、
うん、
面白い人がいる、面白い答えが出るっていうのが、うん、バッと分かりやすいのが、うん、そういったゲームで、やっぱり、ね、盤面をこうやっていくゲームって、やっぱ伝えづらいじゃん。知ってる人じゃないと分からなかったりするっていう。
参加 というか、うん、できないんですよね、一緒に、うん。お茶生だと一緒に笑えば参加ですけど。
そうそうそう。だからそういうゲームだと、
お笑いだと。
うん、日本グランプリとか、うん、大喜利系って自分も考えたりするじゃん。
う
ん、
そう。
考えて。見てて。
予想外のが出て、あ、面白いってなる
から。やるじゃん。あ、かぶったってね。
あ、でもバカリズムすごいな。あ、バカリズムに近いわ、みたいなことやってるもん。ないんだけど、
自分がたたってね、押してね。
ファーンってなるじゃん。
でもそういうに近い形で楽しめるっていう部分でも、うん、今、その、ヒットしてるんじゃないかな、ヒットというか主流に なりつつあるんじゃないかなっていうのは個人的には思ってるところで、それがいい悪いとは言わないし、
うん、今の流れはこうだな、
うん、
だからまあそれを作る人もいれば、うんね、作らない人もいれば、
うん、
ただもうコミケ主義はやっぱ好きだなっていうのはありますね。
でも僕も好きなんですよね実際、うん、言っても
延々とやっちゃうなっていう。だもう白い紙、ホワイトボードがあればもう延々とやれる
な、
俺
たちが。僕は結構話すじゃないですか。
そうそうそう。
すげえ楽しいんですけど、だから例えばうちの小宮山とかって、本当に止まっちゃったりするから、喋んなくなって。
コミュニケーションゲームに限らない。
喋らない。でも喋らなくて遊べるゲームもあるじゃん、実際は。
まあ、まあ何しても得意のことやるのが楽しいんで、
うん、
このゲームやる人たちはコミュニケーション得意ですかっていうことをなんか測られてる感じもある。楽しめないよって、うん、君はコミュニケーション苦手だからねっていう、そういうなんかレッテルを貼られてる気もしないでもない。
ノリですかね、あれはね。でもコミュニケーションだからそうだよね。誰かが言って誰かがまず発言しないといけない
ですかね。子さんでもアップルトゥアップルはできるとかないですか。
ああ。カードを出して、それに対して評価するし、うん、無記名で出しますから。
ディクシットならできるとか、
うん。確かに。
いや、どんどんハードル上がってて、トークしなきゃいけない
から今。確かに。必要な用具が減ってきてんだね。多分。
個人のこの、面白力が。
そうそうそう。
すごい必要
とされてる。次のね、神戸とかで見てると、そういうゲーム結構あったりするんで。
あそこら辺で結構ね、そのエポックメイキングみたいなものが出たらいいなって思いますね。
まあ、それは、知ったかとかそうなんじゃないの実際。
知ったかは本当トーク力、と思いますよ。関西の発想だなと思いますね。
で、絶対に否定しちゃいけないんだよね、それがないっていう。その、
乗らない
よね。適当なこと言っちゃ、言ってもみんな、そうそうそうそうって。あれはいいよね。
乗らないといけない。
面白いと思う。
あれ、いい映画だったよね。画期的だよね。
今やるんですか？
あ、やれるやれる。あ、大好きかもしれない。
そうですね。やらない。やらないですけど。なんでいきなりここでゲーム始まるんだっていうね。やますじゃあ、本当に。
まあ、やんないですよ、やんないですよ。やんないですよ。やらないよ、絶対
や
らないよ。
やりたそうな顔したの、笠原くんがさ。
まあ、じゃあ、オフで。オフで。
でそんな感じで、うん、今来てて、今後、川崎さんとしては、どう、そのゲームマーケットに臨むというか、ゲーム制作を臨んでいこうかな、みたいなのはどうなんですかねっていう。
そうですね。はい、今さっき言ったたくさんのジャンルがある中で、うん、ファミリーストラテジーといったら、なんか一つのカテゴリーっぽく聞こえるんですけど、
はい、
まあ、何かその、専門知識なくてもさあ、できて、でき、
うん、
始められる、
うん。
だけど、始めたら結構考える。戦略的に考えますよっていう要素があるゲーム。そういうゲームが、やっぱりドイツゲーム入った時に、一番触れて、新鮮で面白かったなと、
うん、
あ、こんな可愛いイラストで豆を交渉するゲームなのに。
なぜか。
あれ、これ、なん、あ、そうか、こういうところ絡んでるから、簡単に渡してあげないんだとかっていうことが、ゲーム中に気づいて、終わる頃には、もう一回、次やったらちょっとわかるからっていう感じのゲームっていうのを、やっぱだ、改めて初心に変えて出していきたいなっていうのがありまして、
はぁ。
ここら辺ではちょっとね、今までいろんなジャンルのゲームを出してきたんですけど、
はいはい、
あのトリックテイキングのゲームは出してない、
はい、意外ですね。
ですよね。
あ、確かに。
何ですよ。え、どうしてるどうしました
？作らないんですか、そういうゲーム。
そうですね、トリックテイキング、まあ、作ってみようかなと思う。まあ、うん。なんとかね、まあ、ここはやっぱりご要望が。
くそ
難しいな。あ、今、
一段したんですけれども、でも結構大長編なんで、これ前後編になりますね。
一気に流しましょう。
だから、聞かんの辛い。で、じゃあ次の、まあまあ、テーマというか、ゲームマーケット流れなんですけれども、まあ、神戸は行かれないということですが、もちろん、ゲームマーケット2016春には、
はい、
お申し込みはされましたか？
お申し込みしました。
お、もう、じゃあ出店はしますと。さっきのなんか入稿する話でもう早割り頼んだとかいう
3月の
話をしましたけど。
しましたね。
したんすか？
あ、しましたね。
じゃあ、 入校する予定なんですね、3月に。
3月。
あ、なるほど。
はい。
じゃあ、もう、これは。
できてますね、新作。
バレましたか
神戸の前になんで春の宣伝してんだっていうね、
この会話。放送したらいい
んだ。そうだって、悩ましいんですけど。
どっちがいいんだ
ろう。まあでも、ちょっと春。まあ、先行して、どこまで出せるか、情報ってど
う正直、こう今、この宣伝の話はあんまりあれですよ。
しなくていい。うん、じゃあ、
単純に話の流れしたかっただけなんで。
出ますと。で、トレックテイキングをちょっと作りたいなと、おぼろげに思っていますと。
ということなんで作っちゃったよっていう。
あ、そこまで言っちゃっていいですか、
うん、作っちゃったって。だからさっきの入稿とかうんぬって言ったのは、トレックテイキングの話だよっていう。う
ん、じゃあ、これまでこんだけゲームを作ってきて、まだ実は砦を作ってない、川崎ファクトリーが、満を持して作るトリックテイキングが春に出るかもよと。
出るかもよ。
まだ入稿してないので。
入稿してない
ので。出るって言わない方がいいかなっていう ね。
何があるか分かりませんから、
ね。何があるか分かんないんで。
そう、何が
分か
るか
分からない。出るかもしれませんよと。
う
ん、
そうですね。
まあ、クイズいい線しましょうの方は出ると。
そうですね。
それは確定？
おそらく、確定と言って、レビュー、広告打ってますから、はい、おそらく出るんでしょうね。うん、
春は結構、じゃあ川崎さんも。
あといくつかいくつかまだ発表できないことがいくつかあります。春のタイミングで出る
出せるもの。結局作なんだっていうね。
あでも過去作をあれこれするとかのあれが
ふにゃふにゃ
するような話がまだ言えないけどっていうのは。
それは一般ブースですか？
どうなんだろう。
あれじ
ゃ あ僕は一般ブースで出ます。一般ブースで、はい、超一般ブースです。
超一般ブース。企業ブースとかで出さないですか？
あでも企業じゃない。というのと、8万円ぐらい、高いじゃないですか。
4万ぐらいします、
ね。4万ぐらいでしたっけ？あ、でもどう、あ、4万か。4万なら出してもいいかも。
4万ぐらい。
金額次第です。
そんな高くないですよ。
金額次第で
出してもいい。8万はしないと思う。
なんか8、なんか
机をいっぱいバーっと置くと、とか、2個、2個をね、つなげるとかすると8万ぐらいいっちゃいますけど、僕たち4万ぐらいかな。
なんかチラ見して8万っていう金額がパッと入ってきて、あ、8万無理だと思って、なんか。
しないね。
そんなしないですよ、
ね。しないです。
それはなんか、アンドローさん特別価格とかじゃなくて。
そんなことない。
行っちゃった？
ボラれてる。
ボラれた。
え、ワンドルがボラれてるの、
うん、
なんで
わかんない。
8万と思ってるんだから、俺らが安くされてるならわかるよ。
なんか裏で、なんかアークライトの弱みを握ってみたいな感じで。
いやいつもね、まあ、実験的な場所に配置される。
実験的
な。
その話はいいわ。
画期的な。
その話はいいよ。
まあでもまあ、そういった意味では、ちょっと、8万だと思い込んでたんで、やってみてもいいかもしれないですね。
まあ、そういうゲームマーケットもね、ええ、今度はやっていきますということですよね。はい、いや、本当に、まあ、継続は力なりっていうのもあるじゃないですか。単純に本当に、こんだけやって、続けたから、やっぱり生まれてくるものもあると思うので、うん、本当、新規のね、サークルさんとかも、ぜひ、川崎さんをね、見よう見まねで、見よう見まねで、本当にこう、うん、やっていければ、続けていけば、なんか生まれてくるものってあると思うので、本当に頑張っていただければなと思いますよね。
はい。
そんなことは思わないですか？
あ、でも最近、たくさん面白いサークルさんが、
はいはい。
面白いゲームを作られてるサークルさんが、
はい。
しかも、かなり作り込んだもの、
はいはい。
なので、かなりすごいなって、ビクビクしてます
ね。先輩から見ても、やっぱり、ビクビクしてますね。
ビクビクしてますね。
ちょっと、意味が違う感じがしますけど。
まあ、いい、だ二つ意味が入ってますね。恐れおのらずに取ると、まあ、やめとこう。
喜んでる方。
喜んでる方。わかるね。
歓喜ですね。
歓喜。
でも、それは僕もやっぱり思うしね。やっぱ面白いものをみんなが作ってくれたら。
うん、作るってことは多分そう楽しんでるから作ってる。ってことは、ね、ファンがそんだけ ね、いるっていうね、あれですね。
ファンがいる？
ファンっていうかそのボードゲーム。
あ、ファン、ファン、全体趣味ですね。広がって
作るほど好きな人が、うん、こんだけもうオーバーフローっていうかその、気持ちがオーバーフローして、そう、気持ちがその個人の中でね、作りたいってほどの、ね、ほどってことはもう、
うん、
まあでもそっからですよね、やっぱ好きだから、ね、皆さんこうね、やっていくっていうのは、一番なんで、
うん
うん、こんだけ出店者が増えてるっていう意味では、そんだけ楽しいものが、続けて提供できてる。で、今の多分世の中聞いていくと、その国産のゲーム、同人ゲームだったり、まあ企業のゲームだったりを触れて始めたって人も結構いると思うんですよ。
確かに確かに。
流通、まあ国内の、海外のゲームも日本語版として出てると思うんですけど、昔はそれだけだったじゃないですか。海外のゲームにしか触れらんなくて始めていくんだけど、今ってそういう状況じゃなくなってて、店に行けば海外のゲームか国内のゲームかわからないぐらいの、まあもちろん場所はちゃんと分かれてるけど、
まあね、いやその店に行ってる時点でなかなかのもんです
よ、ね、いやヨドバシとか
ヨドバシに一緒に置いてあるんですか？
置いてないですか？
あ、でもヨドバシとか、まあありますね、ありますね。
置いてる。
あの、だから、うん、さっき言ったようなドブルとかそういうものとか、あの、アグリコラとか、う
ん、日本、
もう一緒に
日本語版置いてあったりするじゃん。うん、で、うちらのゲームも置いてあったりするじゃん。
カタン GP 版とか。
どれに触れてるのも、うん、
あのその流れでそのラブレターとかなんだするので、な日本人が作ったのか、
アグラさんのゲームとかそう
作ったのか、わからないまま
遊んでっていう流れもあると思うので、だからまあ本当にスタート地点が違ってきたりするんですよね、
う
ん。
いい意味で気にしないでくれてるっていう気はしますよね。うん、その辺は
だからまあまああのいろんな人が増えてきてるので、それはそれで新しいもの、本当にいろんな人が来ると絶対新しいもの生まれるじゃないですか。うん、いろんなあの、まあ、お仕事、それぞれ違う仕事してる人が来るかもしれないし、ね、趣味がもともと違う人が来るかもしれないし、ね、そうすると化学反応で、ね、この僕たちの経験以外のものが生まれて、うん、新しい遊び、エポックメイキングのものが生まれるかもしれないじゃないですか。うん、っていう意味では本当に楽しい時代になってきてるんで、まあ、と思いつつビクビクするよ。あ、ビクビクビクする。ビクビクするよねっていう。感じですかね。
ですかね。で、頑張っていきたいなっていうか、頑張って楽しんでいきたいなっていう感じですかね。
いや、もう楽しくなくちゃやんないですよね、ね、
実際。そうですよね。
こんだけ。
なんか、どっかしらこういうのがなんか、うん、頭の中に脅迫観念的にあって楽しい、出すのが楽しいっていう、ね。
何が脅迫観念なんですか？
いや、なんか、ルールというものに関する、こう、ね、頭の中でこう、考えちゃう。
あ、もう、脅迫観念で考えちゃうんですか？
寝る前とかなんか、で、なんか、頭の中でこう、考えすぎちゃって寝れない時ありますよ
ね。重症ですね。
システムがーって、ね。
はい。まあでも今後も、これ閉めちゃっていいの？もう。
いいですよ。もう、悪いことも言う感じじゃないし。
これなんか、この、誰も聞いてないという放送で、これ、僕、前もって言うの忘れたんですけど、僕たちは、これ隠してますからね、この放送。秘密でって。あ、違うの？
秘密裏。
まあ、そう。
誰にも言うなっていう。
隠してるわけじゃない。
隠してはいないんだけどね。
ね。秘密ではないんですけどね。
じゃあ、宣伝する？
いや、ダメです。
ほら。という放送なんで、あんまり宣伝にならないかもしれないんですけど、逆に、
はい、誰も聞いてません。
誰も聞いてないところで、なんか最後に伝えたいことみたいな、はい、まあ、なんでもいいですけど、なんかあります？言い残したことみたいな。
言い残したことは、やっぱり、ゲームをたくさん作っていきたいんですけど、まあ、最終的な目標は100個くらい、100個作りたいなとかっていうのが。うん、
ま
ありますけど、結構ね、そうすると人生の長さで考えると、けど、あ、こっからエンジンかけていかないと間に合わないなっていうのは。
マジっすか？
いや、やっぱ割とギリギリですよ、
今、10年ちょっとですよね。12、3年で、この数だとしたら。
平均余命で考えると、やばいですよ。
確か100個か。
100結構ね、頑張らないとね、ギリギリ間に合うか間に合わないかって線なんで。
はいはいはいはい。
で98とかで終わったら嫌じゃないですか、なんか。なんか嫌じゃないですか。
若干今、この、記載ないものがあったりするわけじゃないですか。明確な数値がないので。
最後、かけみで、あれとあれは違ったんです、とかという感じだけど。
逆に言えば、ちょっとカウントしていただいて、今何作目って、毎回
セブンは何個扱いになるんです
か？そうです、セブン何個入ってるんですか？
あ、やばかったら急に6つ。
7個
です。7個ですって言い出
せる。あ、ロトセブンにリニューアルで
こう。
リニューア
ル。
じゃあまあまあ、じゃあ、まだまだ頑張るってことですね。
まだまだ頑張る。頑張る。頑張るぞ。
ということで、まあ、今後も川崎さんは突っ走っていくということで、ご注目いただければ、してますよね、聞いてる人は。
そうですよ。
ワントロトークを聞いてるやつなんて、川崎さん知らないわけねえだろっていうね。
そうです。
そうなんだよ、この
放送。じゃあ放送やめますか。
だって、それはそうだよ、こんなマイナーなポッドキャストを知ってるんで。
だから、コスプレの話をもっとすればいいって言ってる。
じゃ、戻って。僕、刀剣乱舞の話だと結構できますからね。
それは。はい。
する？しないでしょ？しないでしょ？
持ってくれるんだったらいくらでもあるし。この間もだから、オンリーイベントに行ってきた話とかありますよ。はい、
まあ、じゃあおしまいということでいいですか。
はい、
まあもうだから切るよ。
はい、
切れてる、切れてる、
はい、終了、
切れてる、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちゃんと言わなくちゃね。
あ、
ということで本当にわざわざこんなとこ僻地まで来ていただいて、しかもためになる話いろいろありがとうございました。また来てください。
はい、
やったー。